瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。さて、まもなく7月ですね。暑さも本番を迎えます。本格的に熱中症の危険性が高まる季節に入ってきます。最近は気温が上昇するとテレビやラジオでも熱中症という言葉をよく耳にしますよね。皆さん、熱中症対策はできていますか？今日は熱中症について瀬戸市消防本部総務課黒木さんにお話を伺います。黒木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、改めてです。熱中症というのはどのような症状、病気なんでしょうか？
熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけでなく屋内で何もしていない時でも発症し、救急搬送されたり、場合によっては亡くなるケースもあります。
はい、熱中症、本当にね、今までは屋外でなる病気だみたいなイメージが多かった方も多いと思うんですが、部屋の中にいても熱中症になることもある、本当に気をつけなければいけないものなんですが、どんな時になりやすいんでしょうか？
暑さに体が慣れていない、体調が良くない、寝不足であるなど、個人のその日の体調と高温多湿などの環境条件が組み合わさることで熱中症の発生確率が高まります。前日に比べ急に気温が上がったとき、日中の最高気温が30度以上の真夏日、夜中の気温が25度以上の熱帯夜は要注意です。また屋外で活動しているときだけでなく、就寝中など室内で熱中症を発症し救急搬送され、不幸にも亡くなられたりする事例も報告されています。
はい、まさかのね、命まで奪いかねない恐ろしいものが熱中症であるということなんですが、これからの季節、特にその危険が高まるということで、正しい対処方法を知っておくことが本当に重要ですよね。ではその対処方法などの前に、まずは救急車による熱中症の搬送状況について教えてください。
総務省消防庁の統計によりますと、昨年の夏5月から9月に全国で91,467名の方が熱中症で救急搬送され、そのうち107名の方が亡くなられています。愛知県の熱中症による救急搬送人員は5,422名で、全国で4番目に多くなっています。
全国で9万人以上の方が熱中症で搬送されている。で、愛知県は全国で4番目に多い、かなり多い部類ということなんですが、いかがでしょう、瀬戸市の状況はいかがですか？
瀬戸市では昨年の5月から9月の間に87名の方が熱中症で救急搬送され、幸い死者は発生していません。今年も全国的に熱中症が例年より多い状況となっています。瀬戸市におきましても、調査開始の4月29日から6月27日時点で7名の方が救急搬送されています。
今年ももうすでに熱中症になって救急搬送されている方というのは発生しているんですね。本当に油断大敵だな、早め早めの対策が必要だなということが分かりますが、では熱中症にならないためにはどんなことに気をつければいいのか、予防策教えてください。
熱中症の予防には水分補給と暑さを避けることが大切です。具体的には、室内でも外出時でも喉の渇きを感じなくても、こまめに水分、塩分、経口補水液などを補給すること、部屋の温度を確認し室温が28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使うこと、体の蓄熱を避けるため通気性の良い吸湿性、速乾性のある衣服を着用すること、外出時には日傘や帽子を着用し日陰を選んでこまめに休憩をとる、また天気のいい日は日中の外出をできるだけ避けること、マスクを着用している場合、周囲の人との距離を十分に取れる場所で一時的にマスクを外して休憩することで熱中症を予防することができます。
はい、熱中症にならないための予防策、本当にいろいろとできることがありそうですし、夏の間中これはね、あの大人も子どももしっかりと意識をしておきたいものたくさんありました。では熱中症、どういうものがその症状となってくるのか、熱中症になったことがない人はこれもわからないと思うんですが、主な症状どんなものがあるんでしょうか。
めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪いなど、その後頭痛、吐き気、倦怠感、虚脱感、いつもと様子が違うような症状が出てきます。重症になると返事がおかしい、意識消失、痙攣、体が熱いなど様々な症状が現れます。熱中症は急速に症状が進行し重症化します。軽症の段階で早めに異常に気づき応急処置をすることが重要です。
では熱中症になった場合の応急手当の方法を教えてください。
エアコンが効いている室内や風通しの良い日陰など涼しい場所へ避難させる。衣服を緩め体を冷やしてください。特に首の周り、脇、足の付け根などを冷やしてください。水分、塩分、経口補水液などを補給してください。目安は1日あたり 1.2 リットルです。経口補水液とは体内で失われた水分や塩分などの電解質を速やかに補給できるよう成分を調整した飲料で、水分、電解質の補給に適しています。水に食塩とブドウ糖を溶かしたものですが、製薬メーカーから市販されているものもあります。
はい、こうしたものぜひね覚えておきたいところですが、もうこれは救急車を呼んだ方がいい、そんな要請の目安はありますか。
1つ目、呼びかけに対して反応がおかしい。2つ目、まっすぐに歩けない。3つ目、脱力感が強く動くことができない。4つ目、全身の痙攣がある。5つ目、自分で水を飲むことができない。などの症状がありますが、いつもと様子が違うと感じた場合は、ためらわずに救急車を要請してください。一刻も早く応急手当を行い、集中治療室のある総合病院や救命救急センターで治療する必要があります。
少しでもおかしいと思ったら救急車を呼ぶということが重要なようです。その他注意する点はありますか。
暑さの感じ方は人によって異なります。その日の体調や暑さに対する慣れなどが影響します。体調の変化に注意が必要です。熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。また半数以上は自宅で発生しています。高齢者は暑や水分不足に対する感覚機能が低下していて、暑さに対する体の調節機能も低下しているので注意が必要です。子どもの場合は体温の調節機能がまだ十分に発達していないので気を配る必要があります。喉の渇きを感じていなくてもこまめに水分を補給しましょう。暑さを感じていなくても室温や外気温を測定し、扇風機やエアコンを使って温度調節するよう心がけましょう。また節電を意識するあまり熱中症予防を忘れないよう注意してください。天気予報や熱中症警戒アラート等で事前に確認し、熱中症について正しい知識を身につけ、体調の変化に気をつけましょう。
はい、最後に何かありますか。
令和6年4月から熱中症警戒アラートの一段上の熱中症特別警戒アラートが新たに創設されました。熱中症特別警戒アラートが発表される場合は、過去に例のない危険な暑さが予測され、人の健康にかかる重大な被害が生じる恐れがあります。また、危険な暑さから避難するための場所として、市町村長はクーリングシェルターを指定できることになりました。クーリングシェルターは熱中症特別警戒アラートが発表されている期間中、一般に開放されます。瀬戸市では現在23カ所のクーリングシェルターが登録されています。場所の詳細は瀬戸市のホームページをご確認ください。熱中症特別警戒アラートが発表されているときは、熱中症予防行動を徹底して行うことが何より重要です。日頃から心がけている熱中症予防行動のみでは不十分な可能性があるため、今一度気を引き締めて準備や対応することが必要です。
はい、今日は熱中症について皆さんに改めて知っていただこうということでお話しいただいたんですが、対応を間違えると命をも奪いかねない恐ろしい病気が熱中症です。この夏熱中症にご自身もそして周りの方もならないように十分な対策心がけてください。今日は瀬戸市消防本部総務課黒木さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。